77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。はい、今日は12月15日ですね。はい、まあ、今日もね、元気にやっていきたいと思います。12月15日ですよね。もう残り3回でね、今年の放送おしまいということでね、なんか12月は早いななんて、まあそんな風に思いますね。皆さんどうですかね、元気してますか。まあ私の方はね、まあ お店はね、まあやっぱ12月なのでね、まあ、やっぱり、普段よりもね、たくさんのお客さんに来ていただいて、まあ楽しくねお店やっています。まあもちろんね、コロナ前がね、やっぱ、12月ね、めちゃめちゃ忙しかったですよ。ね。で、コロナがね、まあ、ものすごい流行ってる時はね、まあ本当にね、12月といってもね、ね、もう結構静かでしたしね。で、まあね、今年はなんかやっとね、こうなんか、元通りに結構近い感じかな、みたいな感じで、あ、こんな感じだったな、12月、みたいな、まあそんな感じのね、12月をね、迎えたわけですけどね。ね、まあ、体調とかね、崩さないようにね、ね、頑張ってね、やっていきたいと思います。ね、この間ね、うちね、子供が ね、0歳の方のね、下の子がね、発熱しちゃってね、これもしかしたらなんかね、なんかもらってきたかな、うつるやつかなとか思ったんですけど、ね、まあ、いろいろ検査してもらったらね、まあ、大体全部陰性で、でね、突発っていうね、なんか子供がね、よくかかるやつだったんですよ。はい。まあ、なのでね、なんか、ね、上の子にね、まあ、うつったりとかね、まあ、そういう系がね、まあ、そういう感じのね、こう、被害がね、感染が拡大するっていうことがね、もう全然ないやつだったんでね、まあ、よかったんですけど、まあ、でもね、なんかね、こう、毎週ね、最近言ってますけどね、もう本当ね、なんかインフルとかね、まあ、コロナ以外もね、まあ、いろいろ流行ってるみたいなんでね、でね、こう、みんなで集まる機会とかもね、あるかもしれないんでね、まあ、気をつけながらね、体調悪い時はね、無理しないっていう感じでね、やっていきたいと思います。まあ、最近ね、ちょっとね、SNS 上でね、こう話題になったテーマというかね、があるわけなんですよ。はい。まあ、それはね、ある国会議員のね、議員さんが、たびたびね、テーマに上がるんですけどね、有機野菜をね、学校給食に使おうって、ね。はい。なぜなら、農薬がね、発達障害の原因になってるからっていうのね、まあ、そういうのをね、SNS にね、投稿してね、まあ、結構ね、物議を醸したっていうことがね、つい先日あったわけなんですよ。はい。で、これね、まあ、私もね、もう、SNS 上でね、もう、急いでね、なんでしょう、もう、情報をね、こう提供したんですけど、これも何がね、いけないかっていうとね、まあこれね、まあ私も農業の世界出身なんでね、まあ言いたいのが、まあまあ普通にも気持ちの問題としてね、大切にね、こう、安全にね、で作ったね、農産物をね、まあ、これを食べたせいで何々になるっていうのね、そういうのをね、こう安易に言われるとね、農業関係者はね、めちゃめちゃ困るわけなんですよ。まあね、生産者もそうですしね、あと、まあ、流通に関係する人もそうですし、誰だってまあ嫌ですよね。まあ、自分がね、一生懸命作って安全にね、しかもね、ちゃんと安全に作ったものですよ。ね、これで何の原因になるとかね、そういうのすごく嫌なんですよ。もちろんね、その、安全性とかをね、ちゃんと考慮しないで作るようなね、まあ、そんなものはね、こう、ダメだと思いますけど、ね、それは別にね、なんか SNS で言われなくてもね、普通に最初からね、違法というかね、違反なんでね、それはね、わざわざね、注意を呼びかける場でもないかもしれません。はい。でもね、まあ、基本的にほとんどの人はね、ほとんどの生産者はね、流通する人はね、安全に、ちゃんと基準を守って作ってますし、で、ね、安全性が、確保されたものを流通してるので、なのでね、なんかそこでね、急にね、それで、なんか、何々の、になるよってなんて、なんかの病気になるよとかね、そういうことをね、言うのは良くないっていうね、それがね、一つなんですよ。はい。もう一つはね、まあ、これはね、発達障害のね、当事者のからのね、意見なんですけど、これ私ね、もうたまにね、発達障害のね、もう当事者というか、親たちのね、こうグループにね、招待されて、でね、皆さんのお話を聞く機会があるわけなんですよね。 はい、まあ、あのいつも行けてるわけじゃないんでね、あの行けるとき行けないときあるんですけど、まあ、そこでね、まあ、結構聞くのがね、まあ、発達障害のね、のね子供さんを持ってる親ね、親がね、あのあなたのね、その子供のね、もう その発達の仕方はね、食べ物のせいだと思うよとかね、そういうことをね、こう無責任に言われるので、ね、本当にね、あの何でしょう、傷つくっていう、傷ついてね、そしてね、もうそういうのうんざりしちゃうっていうことがあるんですよ。はい、なのでなんかね、こう専門家の人がね、こうお医者さんがね、こうあなたの、ね、この発達だとこう何々ですとこうね、私わからないですけど、なんかこうそういう専門家の人がなんか診断してね言うならわかるんですけど、なんかねこう不確かな情報をね、こうきっと食べ物のせいなんじゃないのっていうとね、それねなんかね、こう私のせいなんですかってね、親である私のせいなんですかってね、あとねなんかね、こうやったら治るよとか言うとね、なんかこれ治さなきゃいけないもんなんですかってね、そういうことでね、あの何十人もね、あの親たちをね、いや当事者たちをね、こう苦しめてしまうことになるので、なのでね、発達障害の原因はね、何々ですって、これ、ね、まあ、食べ物以外でも何でもそうですけどね、なんかテレビのせいとかね、なんかね、なんかいろいろあるらしいんですけど、あの しつけが良くないとかね、そういうのをね言うらしいんですけど、なんかそういうね、こう何々のせいなんですということをね、こう安易にね、こう言わないような世の中がいいかなと思います。で、まあ、当事者たちのね、親たちの話を聞いてると、まあ、何をねこう思うかっていうと、みんなね、親たちはね、あの発達障害のね、の原因が何なんですかっていうのをね、そんな気にしてるわけじゃないですよ。ね、どうしてこうなったのとかね、そういうの気にしてるわけじゃないですよ。はい。で、じゃあ何を気にしてるかっていうと、やっぱりね、発達の特性ってね、人それぞれありますけど、その特性にね、まあね、それぞれね、みんなとんがりがありますよね。で、自分の子供のその発達 の特性 に合わせた、教育やサポート、ね、そういったものをしっかり受けて、そしてその子供が育っていくことで、それとなんか親の負担がね、こうそんなにねきつくないようにすること、まあ、そういうねことをね考えてるので、なのでね、なんか私たちがね考えることって言ったらね、原因は何ですか、何食べたらそうなるんですかとか、そういうことを考えるんじゃなくて、いろいろなね発達のね特性がある人が、あの生きやすいようにするには、あのこの世の中ってどうしていったらいいんだろうみたいな、まあ、そういうことを考える方が、何倍も建設的 で当事者たちがまさに求めていることじゃないかなと思います。もしかしたら、まあ、私はね、発達特性のある人と一緒に働くこともあるかもしれないですし、であと私の子供ね、まだ小さいですけど、の発達特性がもしかしたらこう、ね、あのどんなとんがりがあるのかわからないですし、でね、あの子どものクラスメイトにもね、何でしょう、発達の仕方それぞれ特徴があると思うんですよ。まあ、多分あると思います。まあ、そんな中でね、何食べたらそうなるんですか、何の農薬ですかねみたいな感じで、そんな、ね、農薬の話を、ね、されてもね、あのお互いの理解はね深まらないと思うんですよ。はい、まあ、これは私の感想ですよ。はい、あのまあ、科学的に、ね、こう農薬のことを、ね、こう一生懸命研究する人がいるのは、ね、まあ、それは全然いいと思うんですけど、まあ、あの一般人が、ね、なんかこう無責任に、ね、それは食べ物のせいとかいうことをするよりも、ね、どうやったらみんなが、ね、生きやすいかっていう、ね、まあ、そういうのを、ね、こう考える方が、ね、いいんじゃないかなと思いますし、あの実際に、その当事者の親たちが求めていることもやっぱりそれでした。まあ、なので、まあ、私はね、なんでしょう、こう農薬のね、何々がこう、安全なんですとか、そういうのを言いたいっていうわけじゃなくて、なんかね、こう、まあ、発達障害だけじゃないですけど、ありとあらゆるね、こう、マイノリティ要素ってね、ありますよね。ね、まあ、私ね、こう、あんまりね、マイノリティの立場に立ったことがね、ないんですよ。ね、なんでしょう、外国に行って外国人になったっていうこともね、もう、なくはないですけど、あんまりないんですけど、やっぱマイノリティ要素を持ってたらね、持ってる人ね、性的マイノリティの人たちもいますよね。はい、まあ、いろんなねマイノリティの要素ねある人いると思うんですけど、そのね原因は何なんですかみたいなね、そんな風に言うのってね、発達特性に全く関係なくても、ありとあらゆるマイノリティ要素の原因をね、あれこれね、推測したりね、こうだと思うよって披露し合ったりとかするのね、自体がねあんまり建設的じゃないんじゃないかなと思ってます。というのはこれね、最近ね、性的マイノリティのね、まあ、当事者の人とね話す機会があって、その人がね言ってたんですよ、ね、まあ、最近はね、LGBT とかね言われてますけど、なんか昔はね、なんか性同一性障害っていうね名前で言われてたってね、まあ、そんなね、言って、まあ確かにその呼び方もね、私ねちょっと記憶にあります。あんまりね詳しい分野じゃないので、呼び方がどう変わったとかね、まあ、そういうのがねよくわからないんですけど、どうして変わったとかわからないんですけど、まあ、私がね言えることは、まあ、その人が話してたことですね。その人はね言ってたのは、なんか昔はね、 性的マイノリティの人もなんか何々の食べ物が原因なんじゃないかとか、何々のが脳に与えた影響なんじゃないかとか言われてたらしいんですよ、はい、で何々で治そうみたいな、ね、治療とかね、そういうことを言われてたらしくて、で当の本人たちはもうね結構ねそういうのにね、なんでしょう、もういい加減にしてくださいよ、やめてくださいよって思っていたらしいです。まあでも確かにそうですよね。ね、まあ私はね、あのマイノリティとかいうのがいう要素、まあ、そんなにあるわけじゃないですけど、ね、直そうとか言われたらね、なんかこういやいや別にこれ直したいわけじゃないんですよみたいなね、まあ、そういうことなんでね、なんでね、あの何々で治療しようとか改善しようとかね、あんま言わなくていいんじゃないかなってというふうに思います、はい、特に本人じゃなくて周りの人ね、言わなくていいんじゃないかなと思います、はい、なのでなんかね、まあ、発達特性ねにも特性がある人ね、ない人ね、いると思いますけど、まあ、どっちもね、あの原因は 何なのっていうよりは、ね、まあ、どっちも生きやすい世の中ってどうしたらいいのって、そういうことをね皆さん考えていこうじゃありませんか、はい、ということで、まあ、最近のね話題についての私が見聞きした情報についてでした、はい、というわけでね、まあ、今日もねナエラジオやっていくんですけど、今日のテーマ、ね、今日のテーマは何にしましょうか。今日はね何の日っていうのはね、まあ、見なかったんですよね。今日は何の日ってね結構見ますけどね、今日なんか何の日でしょうかね、うん、ね、まあ、12月なんでね、まあ、結構ね何の日って言ってもね結構皆さん忙しくてね、なんか記念日を楽しんだりする余裕がねなかなかなかったりするかもしれません、ね、12月ってどうなんだろう、記念日少ないのかな、ね、どうなんでしょう ね何々協会が制定した何々の日っていうのね、なんかものすごくたくさんありますけど、忙しい時に多分皆さんあんまり設定 したくないですよね、はい、なんかねなんかで忘れたんですけどね、何々の日っていうのを記念日を設定しようとして、なんか忙しそうな人かぶりそうだから、なんか別の日にしたとか、そういうのもねあるんですよ、はい、なのでねもう12月は少ないんじゃないかななんて思います。まあなので、まあ、今日はね何のお話をしようかなっていうと、あのちょうどね、まあ、私たちね、あの耕作放棄地でね柑橘類を育てようとしてるんですけど、その柑橘でね そういえばまだ行ってないのがあったなというのがありましたので、そのお話をしたいと思います。今日のテーマはレモンです。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはレモンということでね、もう今日もやっていきたいと思うんですけど、はい、ねレモンね、レモン今までやったかな、ね、案外ねやってなかったと思いますね。柑橘系はね結構いろいろやったんですよね、ベルガモットも言いましたしね、ねみかんも言いましたしね、でね、あのいろいろな柑橘ってね大きな括りでやったこともありました、はい、でもレモンは意外となかったんじゃないかなと思ってね、はい、今日はねレモンのお話したいと思います、はい、でまあレモン、あそうだね、毎週恒例のねあの原産地の話しましょうかね、はい、レモン、あレモンは何かの植物ってね、これレモンはねもう皆さんもねもう分かると思うんですけど、レモンはみかんか、みかん属の木です。常緑低木っていう風に分類されます、はい、で、まああとね、レモンはね、その分類上ではね、まあ、今言ったのはなんか、生物学的なねあれですけど、なんでしょう、まあ、栽培のね、栽培というかこう農業のねこう分類で言うと、高山柑橘っていう分類に、で分類されることもあります。まあ、高山柑橘っていうのはね、香りと酸の柑橘って言って、ね、まあレモンってね香りいいですよね。であと酸っぱいですよね。高山柑橘、これカボスとかね、まあ、そういうのも含まれてます。はい、まあみかんは違うんですよね。みかんはね、まあみかんも香りもね酸味もありますけど、みかんはねこうね食べて甘くて美味しいよっていうねやつですけど、レモンは高山柑橘ね、ね香りやね酸味を楽しむってやつですね。はい、まあいっぱいありますよね高山柑橘ね、まあシークワーサーとかもそうですし、でねかぼ、さっきカボスって言いましたけど、スダチもそうですし、あとライムもそうですし、まあベルガモットでしょ、ねまあうん、あと、宮崎県の方にはヘベスっていうね、シークワーサーに似たのがあるんですけど、それはねもう香りというよりも酸がものすごい強い感じですね、はい、まあ、それぞれね特徴があって面白いんですけどね、はい、レモンもその高酸柑橘っていう分類です、はい、でなんかねあの植物っていうかね、あの農産物の分類ってね、その現場現場でね結構違うんですよ、はい、まあ、さっき言ったねあの何かの植物っていうのね、これまあ生産の現場でもね、まあ、一応ね何かっていうのはね、まあ、一応気にするんですよ、何かの植物につく病気とか、何かの植物によく効く 農薬とかね、何かの植物によくつく虫とかね、がね、で、ある程度ね、分類されるんですけどね。まあ、これがね、今度ね、スーパーのね、野菜売り場とかに行くとね、また違うんですよ。はい。ね、ね、結構ね、こう、皆さん、何々って野菜、果物、どっちなのってね、聞くので、ね、よくあると思います。はい。でね、私もね、こう、野菜と果物の違いはとかね、こう、聞かれることね、あるんですけどね、これね、こう、野菜と果物の違いは何って聞かれるとね、これなんでしょう、まあ、木になるのが果物で、で、まあ、地面から生えたりとか一年草のものが野菜ですっていうね、それすごくよく言われてるやつなんですけど、これはね現場でね本当に分類が違うんですよ。はい。というのはね、レモンってね、レモンは皆さんフルーツって思ってるでしょ。これねスーパーではね野菜になってるんですよ。はい。ね、意外と思うじゃないですか。ね、意外だと思うと思うんですけど、これスーパーでは野菜になってるって、これどういう意味かっていうと、これまあこれ多分私がいたスーパーだけじゃないと思うんですけど、発注するときにね、野菜の発注っていうところからこう入ってこうバーって発注するんですよね。で、あとまあ果物の発注っていうところから入って発注するんですけど、レモンはね、野菜の方に入ってるんですよ。はい。果物の発注画面にね、レモンはないんです。はい。で、うん、いや、でももしかしたらちょっと変わってたりする部分もあるかもしれません。はい。でもね、もうそうなんですよ。で、それとね、まあそれだけじゃなくてね、レモンの売り上げはね、野菜の方でカウントされていくんですよ。はい。なので、レモンがね、たくさん売れてもね、果物の売り上げはね、増えないんです。野菜の売り上げが増えるんですよ。はい。で、これね、アボカドも一緒です。アボカドね、アボカドってね、木になってるから果物ですよね、みたいな感じですけど、果物の発注画面では出てこない。はい。で、売れても果物の売り上げにはならない。はい。で、これなんかまあお客さんはね、そんな言われてもちょっと、うん、お客さんの立場で分かんないよって思うかもしれないんですけど、でもね、なんとなく分かるんですよ。それはね、ね、スーパーに行ってみてください。レモンはね、どこに並んでますかっていうことなんですよね。レモンはね、みかんの隣に並んでないんですよ。ね、バナナの隣に並んでないんですよ。まあ置いてもいいかもしれませんけどね。ね、でもじゃあどこに並んでるかっていうと、サラダ野菜のコーナーに置いてるんですよね。はい。ね、なんでしょう。レタスとかね、ああいうのの近くにね、貝割れとかね、ああいうのの近くにね、置いてあることが多いんですよ。はい。なので、なんかスーパーでは、レモンは野菜としてカウントされてるんですよね。はい。これ、ね、面白いと思いませんか？ね、お客さんに言ったらね、結構面白いって言うんですけど、でもこれね、私、スーパーでね、勤めてた時に、あんまりね、これ気づかずにね、ピッピッピッって発注してたんですよね。でも、待てよって。そういえばなんかレモンって野菜に入ってんなーって。当たり前にやってたけどと思って、で先輩にね、レモンってなんかスーパーで野菜なんですねって言ったら、ああ言われてみりゃそうだなみたいな感じでね、まあ、そんな感じだったんでね、なんかね意外とね、なんかスーパーで働いてても気づかなかったりするような、そういうものかもしれません。はい、そうなんです。なんでレモンはスーパーでは野菜ということですね。はい、はい。で、はい。で、まあ、これがね、まあ、分類のお話っていうことなんですけど、まあ、じゃ、ね、毎週恒例、原産地はどこなのっていうとね、これ手元の資料によりますと、原産地はヒマラヤ東部ってあります。これあんまりなかったですね。ヒマラヤ東部。ね。原産地どこなのっていうので、こう、よく出てくるのがね、まあ、よく出てくる箇所っていろいろありますけど、ヒマラヤ東部ってあんまなかったですよ。はい。なんかね、世界の地域によってはね、こう、植物がたくさんの種類がある地域と、なんか種類自体は少ない地域っていうのがやっぱあるんですけど、ヒマラヤ東部っていうのがもしかしたらね、こう種類があんま少ない地域なのかもしれません。だって原産であんま見ないですもんね。はい。ね、まあこれ推測の話なんでね、本当かどうか分かんないですけどね。はい。と、いうことですね。はい。で、まあレモンはね、じゃあ栽培は歴史はどういうことなのかっていうことなんですけど、まあね、古い歴史 の記録によりますと、ササン朝ペルシャによってペルシャ人が栽培していたのが始まりなんじゃないかというふうに言われています。はい、ペルシャ人ですね。で、まあこの辺りね、まあ、いろんなね、こう民族がね、行ったり来たりしてますし、であとね、攻めたり攻められたりね、すごくありますし、まあ、その後ね、アラブ人たちによって、レモン栽培が、広まって、そしてそのままアラブ人ね、まあ、アラブ人でこう地中海をね、ね、船でね、もう大々的に、ね、移動してましたから、それがね、シチリア島ってね、行ってシチリアレモンになったんじゃないかっていうふうに言われています。はい。で、なので、まあ、それがね、そのあたりでが記録に登場するのが9世紀頃っていうので、レモンの栽培めちゃめちゃ古いですよ。ねえ。ねえ、そう。で、まあ、その後ね、シチリアを、 11世紀にノルマン人、ねがシチリアを征服したことでそのレモンはヨーロッパ大陸に広まりましたっていうことなんですけど、ただねあのレモンってね、まあ、ヨーロッパに広まりましたって言って持ち込みましたって言っても、ね、こう皆さん美味しく食べたかもしれないですけど、ヨーロッパってねレモンの栽培にねそんなね適してないので、なのでやっぱ レモンの栽培はねやっぱヨーロッパの中ではね、シチリア島がやっぱこう主流になったっていうことというふうに言われています。はい、そうらしいですよ。ねえでもね最初にねこうねヨーロッパ人、ね、その前にアラブ人ねレモンの香り嗅いだ時、あこれいいなって思ったでしょう ねインスピレーションねかきたてられたでしょうね。うん、あのね、まあね、まあ、当時もね料理人ってねいっぱいいたと思うんですけど、料理人はねなんかこういうね香りのいい何かね新しいものに出会ったらねパーッと笑顔になってね、そしてねこれであれ作っちゃおうかなとかすっごい思うんですよね。当時のねアラブ人もね思ったでしょうかね、ノルマン人思ったでしょうかね。うん、これねこれなんでねこう言ったかというと、あのつい最近ね、まあ、私あのね私たちが育ててるベルガモット、これを持ってね雲仙温泉のね経営者の皆さんとね一緒にねこうベルガモットとあのベルガモットのクラフトビールの、ね、お披露目会をしたわけなんですよね。これがつい先日ね雲仙のねに行ったわけなんです。はい、で雲仙のね老舗旅館さんがねたくさん来ててね、あそうそうそう、その中にはね雲仙のね福田屋旅館さんというね、旅館さんの、料理長もいらっしゃっててね、であのまあそこはねもともと私ご縁があったんですよ。というのはね2年くらい前にね私その雲仙福田屋さんの福田屋旅館さんのねあのテレビ CM にね起用していただいたんですよ。はい、でそこでねあの料理長の作る天ぷらを美味しそうに食べるっていうねシーンでねこう出演させていただいてね、その料理長が作った天ぷらをね、まあ、撮影の時にねものすごいたくさんねいただいたわけなんですよ。はいね、すごく美味しいんですけど、美味しかったんですけど、なんかねやっぱね撮影をしながら食べるとねやっぱりねこう美味しさを楽しむっていうよりねやっぱりねこう食べるタイミングとかねこうあのもぐもぐってするねその動きとかねカメラアングルとかね共演者さんとのねタイミングとかそういうのばっかり考えてしまうんで、やっぱりねあの普通にねあのプライベートで行って美味しく食べるのがいいんじゃないかなって思います。はい、あまあそれはさておきね、そう雲仙福田屋旅館さんをはじめ、まあ、いろんなね旅館さんやお土産物屋さんと一緒に、ベルガモットをねこう皆さんどうですかってお披露目したんですけど、もう料理をする人はねやっぱりねこうねベルガモットの香りを嗅いでこうパーッとねねあのなんかこう笑顔になって、そしてこれであれを作ろうこれを作ろうってものすごく思うんですよね。はい、それがね面白かったですね。なのでこの9世紀にもね、アラブ人はねあの思ったと思いますよ、レモンを嗅いで思ったと思います。はい、で11世紀ねノルマン人もね思ったんじゃないんですかね。はい、で、まあ、それでね、まあ、レモンがの栽培が盛んになったということでね。はい、まあ、ノルマン人がレモンをね、ヨーロッパにねたくさん広めたらシチリアはね潤ったでしょうね。だってねみんなレモン大好きになったけどね、あのヨーロッパ全土で作るわけにはいかないんで、ね、みんなシチリアの農家から買うしかないじゃないですか、ね、そしたらねあのシチリアの農家ねいいですよ ねどんどん作ってねあのどんどん売れるわけですから ねいいな、ねそんな風にやりたいな、ねみんなベルガモットが大好きになったらね私たちの農場のベルガモットがどんどん売れるかな、はい、まあ、そんななったらいいですね。はい、まあ、料理長やね料理人さんたちにねたくさんいろんな料理を作ってもらわないといけませんね。はい、まあ、そんな感じでね、なんですけど、はい、まあ、料理する人はね、やっぱ、いい香りのものを嗅いだら、こう、あ、いいなと思うってね、さっき言いましたけど、まあ、私はね、まあ、料理する人っていうか、バーなので、料理っていうか、なんか、飲み物を作る人ですね。料理、まあ、飲み物も、料理といえば料理かもしれないですけど、はい。でね、やっぱりね、まあ、私もね、ベルガモットもレモンもね、香りのいいものはね、やっぱ美味しいね、お酒にね、したくなるんですよ。はい。で、まあ、当然ね、レモンはねレモン酒って言ってね漬け込んでレモン酒にしたりとかね、まあ、絞ってカクテルとかにすることもあるんですけど、あのね個人的に結構おすすめなのはねリモンチェッロですね。はい、リモンチェッロ、リモンチェッロって聞いたことありますかね。これイタリアでねよく飲まれてるね、まあ、ちょっと強いお酒なんですけど、まあ、私もねあのイタリア行った時にリモンチェッロを飲みましたよ。はい、あのレモンのね香りのするお酒なんですけど、これね何がね違うかっていうとね、レモンのね皮だけを使ってるんですよ。はいね、レモンってこう絞ってね香りがいいじゃないですか。あれもいいんですけど、レモンの皮はねもっと香りがいいんですよ。はい、いいっていうかもう強いですね。はい、でレモンをねこう表面をねの皮をピーラーでどんどん剥いてでね お酒につけて、そして、2、3週間くらいして皮を取り出して、そして完成なんですよね。はい。で、本場のイタリアでは、まあ、それをね、もう少し飲みやすく、加水したりとかね、あとはね、砂糖を入れたりとかするんですけど、まあ、私のところはね、なんか あんまりそこまでしなくて、もうとにかくレモンの皮の香りがこうものすごく楽しめるようにっていうふうにやってます。はい。で、まあ、これがね、国産レモンでね、私の、たちがやってる農園で作ったやつなんで、もう大量に使えるんですよね。はい。ね、たくさん使える。ね。で、まあ、たくさん使えますし、でね、結構ね、こう、皆さんがね、こう気にするのがね、こう輸入物はね、こう表面にね、防カビ剤が含まれてるから、なんか皮はなかなか使えないんだっていうふうにね、言いますけど、まあ、これ確かにね、まあ、防カビ剤はね、まあ、気になるところである、あると思います。はい。で、なんですけど、まあ、普通に食べる分にね、で、危ないようなものを、それほどはね、使われてないので、まあ、ちゃんと綺麗に洗えばね、普通に使う分には大丈夫なんですけど、とは言っても、輸入物の表面の皮だけをこう、大量に集めて、で、お酒を作ると、なんかやっぱり、まあ、気持ち的には気になるとは思うんですよ。はい。いくら大丈夫とはいえね。はい、で、気持ち的には気になると思うんで、で、なので、まあ、そういう意味で、まあ、やっぱりね、自分たちで栽培してるレモンの方が、ね、なんでしょう。なんだろう、たくさんね、何も気にすることなくたくさん使って飲めるかな、みたいな、まあ、そんな風に思ってます。はい。まあ、でもね、まあ、レモンもね、やっぱりね、防カビ剤とかね、ポストハーベストじゃなくて、普通のね、薬剤とかね、やっぱ使いますよ。はい。だってね、いろんな虫来ますもん。もうほんと来ますよ。ね、アゲハチョウとかも来ますしね、あとね、ハモグリガって言ってね、葉っぱの中にね、まあ、ちっちゃな虫が入ってね、葉っぱの中をね、食い荒らしながら進むやつがいてね、それがね、結構厄介なんですよ。はい、いっぱい来るんですよね、これがね。で、ハモグリガっていうのは、これどうするか、どういうのかっていうと、葉っぱの中をね、こう、食べながらどんどんね、うねうね進むんで、葉っぱにね、なんかこう、模様ができるんですよ。で、それがね、絵を描いてるみたいなんで、絵描き虫とか言われたりするんですよね。はい。ね、なんかね、こう、模様があってね、もう、なんか、ね、面白いと思うかもしれないですけど、絵描き虫がね、いっぱいね、来てしまうと、この葉っぱがポトポト落ちてしまって、光合成があんまりできなくなって、実がつかなくなるので、なんでね、あんまりね、そんなのんきな、あれじゃないんですよ。はい。まあでもね、まあ、レモンはそんな中でも、他の柑橘に比べたら、まあ、強い方なんでね、まあ結構、まあ、育てやすくもあるかなと思いますね。はい。まあ、鉢植えで育ててる人とかもいるので、ね、で、畑がなくてもね、お家でやってみてもいいんじゃないですかね。搾りたてのレモンとかね、食べられますよ。ね。やってみてもいいんじゃないかなと思います。あ、ですけどね、はい。まあ、今日ね、もうそろそろお別れの時間になってきましたよ。はい。ね、まあ、今日はね、ちょっと私も思い入れのあるね、レモンの話だったんでね、ちょっとね、時間が足りないですけど、またね、足りない部分、何かの時に話したいと思います。はい。というわけでね、今日もナイラジオ、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今日のテーマはレモンということでね、皆さんにお聞きいただきました。ありがとうございます。ご案内は農家バー内の淵上慶樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週、この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。I'm not afraid of the dark.